ようございます。聖書と福音の時間です。秋を代表する花コスモスは外来種、名前の由来はギリシャ語の秩序を表す言葉から来ました。花びらが整然と並ぶ姿からそう呼ばれたそうです。同じように宇宙もコスモスと呼びます。宇宙も花も作者は同じ秩序を打ち立てられた神様なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から50年ほど前、アメリカからロバート・ケネディという若き司法長官が日本にやってきたことがありました。彼のお兄さんはジョン・ F ・ケネディ、アメリカの大統領です。そしてロバート自身も兄の次に大統領になるだろうと皆から期待されていたんです。そのロバートが早稲田大学で講演をすることになっていました。ところが当時は学生運動が盛んだったのです。そして多くの学生はアメリカに反対することが社会正義だと考えていたのです。それで講談のステージにロバートが立つと、アジテーターが立ち上がって、彼を口汚く罵ったのです。帰れ、アメリカ野郎。アメリカは帝国資本主義だ。アメリカ反対だ。と、やじり倒したのです。とても講演できるような状態ではなくなったのです。ところがその時、ロバートは言ったんです。私は一つ、日本の歌を知っているのです。そう言うと、早稲田の校歌、都の西北を歌い出したというのです。次の瞬間、学生たちは熱狂し、肩を組み合い、気がつけば会場は早稲田の大合唱となっていたというのです。それが終わった時、学生たちのケネディに対する評価はすっかり変わっていたんです。彼は案外いい人かもしれないぞという歓迎ムードに一変してしまっていたからです。それは自分たちが大切にしている歌を彼も日本の代表的な歌であるかのように紹介し歌ったからです。人間というのは自分が大事にしているものを大事にしてくれる人のことを大事にしたくなるのではないでしょうか。ところで、あなたにも大事にしているものがあると思います。過去の美しい思い出やあなたの家族、健康、そして何よりあなたが大事にしているものは自分の命だと思います。そのあなたの人生やあなたの命をあなた以上に大事に思っておられる方がいるとしたら、その方の言葉を聞いてみたいと思いませんか？私はあなたの命、あなたの永遠の行き先を心の底から心配している方を今日紹介したいのです。それはあなたをお作りになった創造主なる神様です。今日はあなたの死後の将来のことまでをも真剣に案じている神の言葉を考えたいと思います。聖書の中にこういう言葉があります。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。二つのポイントでお話ししましょう。第一に、すべての人は神から離れる罪によって死んだものであるということです。普通死んでるというと、命がなくなることを意味しますね。ところで、日本語の表現の中には、本来命のないものにも死んでいるという言葉を使うことがあるんです。例えば、死んだ金という言い方です。実は日本の銀行には10年以上預けっぱなしにされ、しかも一回も引き出されたこともなく、その上、連絡先もわからなくなった現金が、貯金が 850億円もあるというのです。お金は使って初めて価値を見ますね。しかしこれらのお金は誰にも活用されることがないので、お金でありながらお金の役割を果たせないのです。そしてこういうお金のことを死んだ金というのです。この場合、死んでるとは、そのものが持っている本来の働きが果たせないことを言います。また、陳列する場所を誤ると、せっかくの絵も死んでしまうというような場合、そのものが持っている生命感や価値がなくなるという意味ですね。人間は神に対して死んでいるというのもそれと似ています。人間は本来、神と人格的に交流して生きるように作られています。これは動物と人間を分ける決定的な違いです。ところが人間は神と交流する霊という部分が活用されない状態になっています。これを神に対して死んだ状態であると言うんです。そしてその原因は神から離れる罪が生んだものなのです。しかしキリストは神と断絶状態にある私たちを再び神のもとにつなぐために来てくださったのです。そして十字架にかかって私たちの罪をその身に負い、私たちの身代わりに死んでくださったのです。ところで、徳川時代、江戸や京大阪の町には大きな呉服屋さんがありました。これらの呉服屋さんが万一火事になった時、いの一番に燃えないように井戸の中に放り投げるものがあったのです。それ一体何でしょう？一番良い反物ではありません。水に濡れたら商品にはなりませんからね。とにかく何が何でも燃えることを阻止したものがありました。それは大福帳です。大福帳というのは顧客リストで、そこには誰にどれだけの貸しがあるかが記録されていたんです。というのは、江戸時代は呉服屋の奥は付けで売ってたんですね。この付けの金額を記録した借金債務証書、この文書さえしっかり残っていたら、資金回収ができるので商売を続けることができたんですね。これは現在でも同じことが言えます。消費者金融の会社が一番恐れてるっていうことは何でしょう？それは借金を踏み倒されることでしょうか？そういう例は少ないんですね。消費者金融の業者が一番恐れているのは全額返済されることなんです。というのは業者にとっては利子こそは利潤のすべてだからです。しかし借りている方としては借金記録債務証書は負債以外の何物でもありません。それは負債のあるものを追いかけ追い詰めていくものであるからです。これは罪についても言えることなのです。今から70年ほど前、第二次世界大戦の時に、オランダのクリスチャン女性、姉と妹の二人がランズブルックという絶滅収容所に入れられるということがありました。妹の名前はコーリー・テンブームと言いました。彼女たちはユダヤ人をナチス・ヒットラーの手からかくまうために家を改造し、亡命組織を作って地下活動をしていたのです。ある時密告によって一度入ったら生きては戻れないというこのランズブルックに入れられてしまうのです。このコーリーさんのお姉さんが栄養失調で亡くなってしばらくした後、彼女も死刑宣告を受けるために所長に呼び出されたのです。これが最後と思ったコーリーは所長にキリストを伝えました。すると所長は何を思ったか、彼女の死刑宣告文書を暖炉の中に入れて燃やしてしまったのです。そして言いました。あなたを死に定めた宣告証書は、もはやどこにも存在しなくなった。あなたは自由だ。暖炉の中の燃える炎が死刑宣告文を燃やしてしまったように、十字架にかかったイエス・キリストに下った神の裁きの火は、あなたの罪を指摘する一切の記録と律法、債務証書を消滅させてくださったのです。聖書はこう言っています。神は私たちのすべての罪を許し、私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。 どうぞ、あなたを救うために十字架の上で死に復活したイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。